もしもーし。
もしもーし。深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話をちょっとだけお裾分け。そんなポッドキャスト、切れない長電話、始まります。
はい。
というわけで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。グリーンでございます。
はい、ウッシーでーす。
はい、というわけで、この前予告した通り、うん、今回は、
うん。
漫画ゴールデンカムイのことについてね、
い
ろいろと語っていきたいというね、
はい、
その名も、
はい、
コタンラジオ。
はい。まあ、どっかで聞いたことあるような響きですけどね。
どっかで聞いたことあるけど、
はい、
この名前出すと、お前ふざけんなよって言われそうな気もしますけども。
はい、そうですね。ね、まあ、決してうちは青い小鳥ではなくて、緑の小鳥でやっていこうと思ってる。
グリーンなんでね、うん。聞かせていただいております。
はい、お世話になっております。
というわけで、今回はですね、はい、ゴールデンカムイを、もともとはね、コンチキで、
うん、
ウッシーがおすすめだよって言ってたんですよ。はい、今無料なんでって、5月の上旬ぐらいまでね、無料で配信だったりとか、漫画も読めるよっていう感じでやってて。
はい。
で、そんな、まあ、ウッシーがおすすめするんだったら読もうかなと思ったら、そのままそっくりハマって、うん、30巻まで全部読むと。
はい。
ねえ。面白かったですよ。
31巻。
31巻か。うん。
はい。
というわけで、今回は。
その頃がね、
はい。うん。
はい。連載佳境だったので。
そうだよね。で、それで、最終巻が終わると同時に、ゴールデンカムイ展も始まって、
はい。
まあ、そちらのね、感想とかも。
はい。
まあ、おいおい、やっていこうかなと思ってますけれども、うん、今回は、はい、ゲストに、牛浜、馬鹿さんを、お呼びして。
バカじゃん。バカじゃん。
なんでわかった
の？動物多いし。
うん。もともと動物多いじゃん。あ、多くはないか。一匹しか出てこないか。
いや、そうそうそう。
そうだね。
俺が生まれる前までは、うん、
牛と、
牛浜龍馬になる予定だったから、それこそ動物多くて。
うん。すごいよね。
そう、しかも一匹架空の生物入ってるっていう。
うん。なんか。
一人動物園を。
ね、めちゃめちゃ強そうだよね。
はい。
うん。
ギリギリで回避したんでね、
ね。
中から母親の子宮をぶん殴るっていう方法で。
うん。で、なんとかね。
はい。
サブローっていう名前で。
そうですね。長男ですけれどもね。ちなみにそのサブローの字はあれですね。うん、佐々木の佐に、
うん。
藤子の富に、
うん。
小柄かですね。
あ、狼じゃないんだね。そこは動物いかない。は
い、やっぱり、ね、うちの親が狼をローって呼ぶって知らなかったの。
ああ。まあね、血筋ですからね。
はい。
はい。というわけで、馬鹿さん、
ね。誰がバカだよ。
早いツッコミが。というわけでね、ネタバレも含んでしまうかと思いますけれども、はい、まず、あらすじ。
はいはいはいはい。
はい。ですね、僕実はゴールデンカムイ店しっかり行ってきまして。
はい、仕事中に。
いえいえ、ちゃんと終わってから行きましたよ。ちゃんと。うん。
一応ね。
うん、仕事中はね、さすがに行けないんでね。
仕事が終わったっていうよりは、就業時間が終わったっていう
ね。そうですね。うん。さらっとタイムカード切ってね。
仕事自体は何もせずに帰ってきてますから。
いや、してるわ。はい。ですね。
はい。
ゴールデンカムイとは、はい、明治末期の日本。北の大地にてアイヌから奪われた莫大な金塊をめぐり勢力入り乱れての争奪戦が勃発した。金塊の在りかを示すのは網走監獄に収監されていた囚人のっぺらぼうによって監獄内の囚人に掘られたとされる入れ墨の暗号。一斉に脱獄したという入れ墨囚人の存在を手がかりに元兵士杉本彩地とアイヌの気高き少女アシリパは隠された金塊とその謎を追求する旅に出た。しかし、二人が目指す先には思わぬ強者たちもいた。新選組鬼の副長土方歳三、大日本帝国陸軍第七師団の情報将校鶴見徳四郎を注意。さらに、ロシアからの副兵、入れ墨人皮を持つ囚人、 大自然の脅威との生き残りをかけた戦いがあった。杉本とアシリパは北海道から海を渡り、カラフトまで足を運び、出会いと別れを重ね、記憶をたどり近海への道を歩み始めた。争奪戦に参戦した者たちは皆それぞれに役目を見出したとされる。そして誰一人として役目を放棄せず信念を貫いたという。と、長い
長い。まあ、これはグリーンさんめっちゃしっかり準備してきたね。
うん、
これがオフィシャルで言われてるあらすじってことですね。
そうそうそう、
なるほど。
うん、
じゃあもうざっくり言ってしまうと、
うん、
そうだな、まあ冒険活劇ですよね。
うん、そうだね。あの、懐かしい感じのね、うん、しかもね、
うん、
うん、
まあ笑いあり、バトルあり、
うんうん、そうそうそう、
下ネタあり、
下ネタあり、うん、
闇鍋系みたいなことも言われてましたけど、本当にいろんな要素が詰まってる、
うん、
漫画。
そうね、闇鍋ウエスタンって言ってたね。
うん。
うん、だまあまあ、ウエスタンってのもわからんでもない。うん。
そうですね、そのくらいまあ、アクションとかね、
うん、
バトルシーンがあったりとか。
うん。あとね、面白いのはやっぱり敵味方がコロコロコロコロ変わったりするよね。
そうですね。
うん。もうね、だからどっちが、誰がいいもんなのかな、みたいなね。
うん、うん。いわゆる仮面ライダーとショッカーとかじゃないですもんね。
ないね。うん。もう悪は悪みたいな感じじゃないんで、その辺もまたね、うん、読んでいくと面白いですよね。
そうそう。なんか、それぞれにそれぞれの正義があって、
うん。
それぞれの利害が一致したらそこで、協力し合ってとか、
うん、うん、そうそうそう。だから最初はあのもう一番悪いのは、うん、あの鶴見注意だっていう感じになってて、
うんうんうんうん。
で途中からなんかものすごいいい人なんじゃないかなとかね。
うん、実はかわいそうな人なんじゃないか。
実はそうそうそう、実はかわいそうなね、いろんなものを背負ってる人だったんじゃないかみたいなね、
うん、
ね話もあったりとかね。
だからまあ、あらすじで言うと、あれですよね。だから、宝物をめぐっての、
そうそうそう。だから、アイヌの集めた金塊をめぐって、莫大な金塊があって、で、それを隠されていると。で、それを、あの、みんなで追っていくんだけれども、それぞれ、なんでそれが欲しいのっていう理由が、みんな、あるわけだよね。
うん。
ね、家の家賃が、払えなくなっちゃったからっていう牛浜さんと、
いやうちはギリギリ払えてますよ。
ギリギリね、うん。
はい。
奥さんのおかげでなんとか。
はい、もちろん、うん、はい。
ね、
僕のおかげなわけがないですからね。
うん、だってローン組めなかったんだよね。あのカード作れなかったんだよね。
はい。
うん。
おかしいな。
ね、あのすいません。
国籍は日本にあるはずなんですけどね。
あ、本当に。
はあ、
あ、そうなんだ。
は
あ、あったんだ。それちょっと、うん。ちょっとその辺は詳しくまた。そんなはずないんだけどね、うん。
そんなはずないよ、
そんなはずないよ、うん。なんかね。ねえ、あの。
グリフェ、今この回が闇鍋になって
る
から。
なってるね。なってますね。
はい。昨日修正しましょう。
これ、はあ、ウッシーはなんでこれ、ハマったの？
ハマったのは、僕介護の仕事をしてて、
うん、
夜勤中は、まあ、一人で、まあ、仕事してるんですけど、夜勤はね。
うんうんうん。
17、8時間、時間があるわけですよ。
ああ、まあ、仮眠時間も含めてね。
そうそう、一応、名目上仮眠時間と言われてる時間まで含めると。
うん。
で、17、8時間ずーっと仕事があるわけじゃなくて。
うん。
まあ、ほら、夜中はみんな寝てるし。
あ、まあそうだよね。だなんかあったら、
そうそう、
起こされるっていう、その感じですね。
そうそうそう。まあ基本、寝ずにずーっとそこにいて、まあ、カルテ書いたりだとか、
うん。
その時間に決められた仕事はするんですけど、
うん。
そのスパーンって空いた時間に何しよう。だって、まあ暇つぶし的にまあ、
うん。
漫画読んだり DVD してる 見たりしてる中で、
うん、
まあいろいろまあこう読み漁っていって、たまたま手に取ったのがこのゴールデンカムイで、
うん、
あ、なんか最近そういえばよく聞くなーと思って、
あ、なるほどね。全部その辺本当になんか最近疎くて、
うん、
全然知らなくて、
うん。
うん、何も聞いたこともなく、あの、ウッシーにこれいいよ、おすすめって言われるがままに読んだんですけどね。
うん、これだから、バトル系の要素がある分、うん、男性はハマりやすいのかなと思うんですけど。
そうだね。ちょっとだから、うん、まあ、絵に抵抗があったりとか、やっぱグロい、うん、シーンがあったりとかもあるから、人によってはね、ちょっと受け付けないっていう人もいるかもしれないですけど、うん、まあ、どちらかというとやっぱり、なんだろう、引き込まれるようなストーリーがあったなぁとは思いますけどね。うん、
でもその、それ、まあ、その時の立場とか状況によって、その、
うん、そう、
引き見方がコロコロ変わっていくっていう展開は女性が読んでも面白いんじゃないかなと思ったりは。
うん、する。だから推しキャラも変わってくるかもしれないしね。
うん。
うん、あ、だからキャラクターが、メインを張るキャラクターが結構多いよね。
多い。
うん。それはね、
結構ね、お料理の知識をこの本で得られるので。
うん。ただ、なかなか実践できなそうなものが多いけどね。
そうですね。多分、スーパーでは手に入らない食材がほとんどだと思うので、まあ、ね、
うん。
その、アイヌ民族の方を、まあ、テーマに置いてるので、
うん。
鹿肉とか、
そうね。
よく出てくるんですけど、
うん、
鹿の脳みそは成城石井にも売ってないでしょ。
そうだね。ウッシーもヒグマの胆脳とか食べたことまだないでしょ。
そうですね。うん、あの、プラッセ台湾には置いてない
ですね。置いてない。うん。
はい。
で、鮭ぐらいはね、置いてんですけど。
うん。鮭ぐらいは置いてるね。
うん。で、それぐらいで、あとは味噌とかね。
そう。
うん。
まあ、いわゆる、おそまね。
おそまね。うん。
杉本のおそまね。
おそまね。杉本のね。うん。おそまっていうのはアイヌ語で、あの、うんこのことなんだよね。
はい。
うん。おそまじゃない。味噌だって。これがうまいんだよって。ね、そういうシーンもあったりとか。
うん。
逆も結構多いよね。だから。
ギャグも結構多いし、
うん、
その時代設定が、日露戦争後、まあ明治末期ぐらいの話。
明治だから30年代後半くらいですからね。
うん。
うん。
で、まあ、そこでまあ、いわゆるアイヌの方と、
そう。
まあ、和人と呼ばれる日本人。
うん。
が、まあ、そこで交わってお互いの文化の違いの振り合わせがあったりだとか、
うん。
その作品中でそのアイヌ語が勉強できたり、
うん、
アイヌの方の文化とか、今で言う SDGs 的な考えだったりとか。
あ、でもそうだね。そう、確かに。
うん。それこそ料理の仕方とか、
うん。どうやって暮らしてたかとかね。うん、あの、アイヌ民族っていうのはどこどこにいた何民族と何民族ととかっていう勉強にもなるしね。
うんうん。
ね、実際の、だから、あの、史実に基づいてる部分もありつつ、当然ね、漫画、あの、フィクションなんで、物語作られていくわけだけれども、
うん、
例えば、だから、その頃にゴールドラッシュが、やっぱり北海道で金が見つかって、みんな金を掘り漁りに行ってとかね、
うん、
うん。で、やっぱりアイヌと、あの、アイヌ民族とぶつかってとかだったり、うん、その、第七師団っていうのが実際あったりとか、まあ、いろいろ史実に基づいてる話がすごく多くて、だからリンクしてくるんだよね、はい、だんだんね。
そうですね。
うん。だからね、あの、面白かったのは、あの、後半で石川啄木が出てくるんですよ。本人が。
出てきましたね。
うん。でね、調べたらやっぱりその時期にね、奥さんから離れて北海道で新聞記者をやってるんですよね。
ああ。
うん。そう。で、さらにその時期に女あさりをしてるっていう史実もあるっていうね。
はいはいはいはい。
うん。
もうね、あの作中ではとんでもないクズ野郎ですからね。
うん。ね。 なんでこんな風に書いて大丈夫なのかなと思って調べたらね、本当にそうらしいっていうね。
うん。
うん。あ、そうなんだ、とかね。
結構この作者の方がいろんなこと調べ上げて書いてるので。
だからそれがね、すごいんですよ。
うん。
僕、土方歳三が大好きで、途中から土方が出てくるので、はいはいはい、それもすごく気に入ってハマったんですけどね。はい、新選組鬼の副長、
うん。はい。
生きてた設定な
ん。うんうん。実は生きてた。
実は生きてた。で、それもなんとなくなんか、腑に落ちる生かされ方をしてて。
うんうん。
で、網走監獄に捕まっているっていうね。
うん。
うん。で、その後やっぱり動き出したら、土方らしい動き方をしてるような気がしてくるっていうね。
うん。
うん。中倉新八とかも出てきたりとかね。
はいはいはい、はい。
うん。
ガムシンね。ガムシン。
ガムシンね。ガムシャラな新八でガムシンね。うん。とか、あとだから、そのさっき言ったね、キャラクターがすごく多い。うん、面を張るキャラクターがすごく多いっていうことなんですけど、うん、それも、
はい。
実際にいた人物をモチーフにしてたりとかね。
うん。
うん。ウッシーというか、牛山だっけ？
腐敗の牛山、
ね。腐敗の牛山ね。うん。あれもだから、実際にいるわけですよ、
はい。そういう人物がいたんですもんね。
いたんですよ。木村正彦の先生が。
うんうん。
うん。タツクマ。牛山タツクマだっけ？
この前なんかで見たんだけどなぁ。ド忘れしました。メモ取っとけばよかった、うん。
ね、ものすごいね、首の太いね。
うん。
うん。あ、もうこれは絶対に強いわっていう写真なんですけど。
どのくらい太いかをちょっと例えてもらっていいですか、
うん、いや、頭がでかいんですよ、まずね。
はい、 はい、 はい、はい、うん。
そのでかい頭と同じ寸法してる。
なるほどね。
うん。すごいですよ。柔道の最強と言われる木村正彦の師匠ですからね。
はい。
うん。わかる人にしかわかんないと思うんですけど。
まあ、できたらほぼわかんないと思いますけど、ね。
ほぼわかんないと思いますけど。
ほぼわかんない。
ほぼわかんない。まあ、調べていただければ、
うん、
これは強いわっていうね。
そうですね。まあ、何がすごいって、
は
い、
うん、
いらんところでボケまくったのに、グリーンさんの作品愛が強すぎて、作品の話しだしたら、うん、一切ボケないっていう、ね。
そう。
ボケの手数が多いでおなじみのグリーンさんが、
うん、
一切ボケずに作品の紹介をし続けるっていう。
いや、もうね、
うん、
ほら、枕字は終わったじゃないですか。
はいはい、はい。
で、これ切れ長なわけですよ。
はい。
どっちかっていうと、キレナが俺ボケてないもんね、やっぱり。
あー、なるほどね。
うん。ミヤさんの天然のボケに対してツッコミを入れるっていうスタンスで来てたんで。
あー。うん。僕もボケたいんですけど。
うん。作品愛が強すぎてね。
いや、今半分寝起きの状態で収録してるので。
本当だよね。いや、寝落ち仕掛けましたよ。じゃあ行って大丈夫？はーい。本当大丈夫かって。お前今、お前返事っていうよりあくびだっただろうっていう。
いや、まあまあ、
そうよね。
まあ収録開始20分ですけど。
うん。
ギリギリ目が覚めてきたかなぐらいな感じですね。
牛島辰熊さんでした。
うん。
うん。
はい。
うん。ほんま強い
ですよ。そうですね。頭が回ってないので、あいなかで調べることもせず。
ですよね。
はい。
いや、結構ね、だから、ゴールデンカムイ、モデルとかって調べるとね、結構いろんな人が出てきますんで。うん。読んだ人は、うん、そっちも調べてみると、あ、なるほどなーっていうのがね、うん、出てくると思いますけど。
実際ね、まあ、いわゆる主人公の杉本もモデルがいたりとか。
そうですね。
うん。
うん。
しますし。
うん。
あとは、
まあ白石義武とかね。
うん。
うん。もそうだし。
うわ、ほっしゃんですよね、絶対ね。人間ポンプできるから。
いや、でもね、本当に近い名前の人がいて。
うん、うん。
やっぱり脱獄王って言われてて。
はいはいはい。
うん。で、体の関節やっぱり全部外せたりとか。
その名も引田天功ですね。
引田天功もできるけど、あの人脱獄王とは言われてなかったよね。
ああ。
うん。記述王だよね。うん。
はいはいはい。すいませんすいません。うん。危ない危ない。
危ない危ない。うん。眠いのかな？うん。いや、すごいよ。
あの、クリフ、あの、
うん。
一回寝てきていいですか？
ダメだろうね。ダメでしょうね。その間、ずーっと俺でも喋ってられると思うけどね。
まあ、でしょうけど。
うん。
あ、まあ、危なくなったら読めばいいんだから、漫画。
読むと黙っちゃうよ。
読めばいい。いやいや、音読音読。
あ、音読する
ん。得意じゃん。得意だね
。確かにね、やってます。あの、最近更新がね、滞っておりますけれども、朗読の時間、クリーンやっておりますので、
ぜひ。お支払って何ですか？
ちくしょう。
まあ、さっきからね、こう、メインを張れるキャラクターが多いって言って、本当にね、
うん、
まあ、その、シジフに基づいたキャラクターがいたり、
うん、
まあ、架空のキャラクターがいてるんですけど、どのキャラクターも一癖二癖
あるね、
あるような
あるね
キャラクターがずらっといるわけじゃないですか。
あるある、うん、いるいる。
ね、実際にその今ちょろっとできた白石義武っていうね、うん、まあ数限りなく脱獄を繰り返してる、まあ、
うん、
その主人公の杉本とアシリバさんに協力。うん、まあ、いわゆる仲間の白石は、義理の弟を3人に言ってたりとかね。
うん、
クリーンさんの。
ん？うん。うん、うん。ん？
まあ、そういうところで親近感が湧いて、白石が、推しキャラなのか。
似てたよね。
うん。
めっちゃ似てたな。
まあ、妖艶な感じが好きで、インカラマ推しなのか。
うん、それはあるね。
うん。
うん。
本当にいろんなキャラが出てきたので、
うん、
まあ、決めづらいとは思うんですけど。
うん、まあまあ、さっき言った通り、まあ、土方はもう絶対的に推しなので。
うんうん。
ただね、白石義武もいいよね、と思うよ。
そうですね。
うん。
結構、バカキャラっぽいけど情に扱ったりとかね。
そうそうそうそうそう。意外とね。
うん。
うん。なんか、確実に3枚目なんだけどね。
うん。
うん。
なんか、本人も気づかないところですごい活躍してたりとかね。
そうなんだよね。
うん。
うん。あと門倉とかね、好きですよ。
はいはいはいはい。
網走監獄の監守。
監守部長か。
監守部長。うん。
もっと。
もっとね。だから、うん、できないバカを演じてるけれども、実はそうではないっていうね。
うん。
うん。あの感じはするですね。
まあ、後半ね、後半とんでもない秘密が明らかになったりとか。うん、
なったりとかね。
まさかのって。
どこまで行っていいんだろうかっていうね。
そうそうそう。結構いぶし銀的なところもあります
ね。そうだよね。うん。自分ではもう本当についてないと思ってるんだけど、実はめちゃめちゃついてるんだぞっていうね。
そうそうそうそう、うん、ピタゴララッキー的なところで
ね。うん、シーンは好きですね。もう死ぬかなと思って飛び降りたらクレーンに引っかかって、ふわーって降ろされる先に布団が置いてあって、布団の中にスーって入ったら横にビール瓶がストンって置かれるっていうね。お前普通に寝てる雰囲気だけどっていう、うん、死にかけた人の感じじゃない、あの感じは好きですよね。うん。
そうですね。門倉部長。
うん。ウッシーはちなみにあれですかね、元足さんですかね。
いや。違うでしょ。
違う。
いや多分そこ押す人をいなくない。そう。
あの、みんなでかかってきてほしいっていう。
多分違うと思うよ。
違う。違う。
うん。
で、何が行くん？
それグリガイしかい、グリガイじゃねえよ。それグリガイは俺がグリーさん呼んでた時だ。
本当にね、だからこれやろうよって言った時にね、俺が途中まで読んでる時に、やろうよって言った時に、うん、江戸ガイ君はおすすめです。
はい。
ね。
グリーンさんにね。
グリーンさんに、あの、似てるので、いや、まだ出てこないと思いますけど、うん、出てきたら、あの、おすすめなので。
はい。
いや、最高野郎だったよ。
江戸貝くんのファッションを取り入れてくださいっていうお願いまでしたんですけど、うん、キャッチャーからもでしたね。
本当に最高野郎だったよね。
うん。まあ、どのぐらい最高かっていうと、
うん。
まあ、殺人を犯して、うん、その、自分が殺した人たちを、覚醒にしてね、
うん。そう。
その人たちが生きているものだとして、自分の家族として生活しながら、
うん。
まあ、ゆくゆくはその人たちの、皮を使ってね。まあ、人間の皮を使って、
うん。
あの、洋服作っちゃうっていう。
ね、洋服使ったりとか、なんかカバンとか、ね。
ヘッドギア作ったりとか。
ヘッドギアも作ってましたね。
すごい乳首だらけの T シャツみたいなのとか作ってたしね。
うん。いやー。
そういうのをグリーンさん着た方がいいですよって言ったんですけど。
嫌ですよね。いや、嫌ですっていうか、それは、多分捕まるよね。
あ、大丈夫。あの、過去似たようなのを着てた人間がいまして。
うん。
あの、宮田幸太郎って言うんですけど。
筋肉柄の T シャツ着てた人？
はい。
おう、いたね。
はい、
うん。
過去クラブで DJ をするときに、あの、あマッパの、
うん、
すごいマッチョな体に見える T シャツを着て DJ してたことがあるので。
うん。もうそれ滑った話だよね。
受けてたよ。
あ、受けてたの？
受けてたよ。ただちょっと T シャツ大きかったから違和感はあったけど、受けてたよ。
サイズ感間違えた。
間違えた。
なるほどね。そう、あの、江戸貝くんもモチーフになった人物がいて。
あ、そうなの？
そう。あの、外人なんですけど、江戸ゲインっていう。
はい。
うん、
あ、江戸ゲインから江戸貝。
から江戸貝になってくんだけど、
うん、
調べると、やばい写真とか出てくるので気をつけながら調べてください。
ああ、一応調べてはいいんだね。
うん。あの、文字だけだったらまだいけるけど、なんか写真とか出てくると、こいつはやべえぞっていうね、ものが出てきたりとかするので、恐る恐る調べていただければと思いますけどね。
はいはい、江戸ゲイン。
江戸ゲイン。
ちょっと調べてみよう。
だ、江戸ガイ君の他に、この江戸ゲインをモデルにした映画もあって、
そうだね。
うん、でしょ？うん、その名もヒッチコックのサイコっていう映画なんですけど、もうこのモデルって言われるだけで結構きついでしょ？調べちゃった。
そうですね。いや、今調べてみてるんですけど、
うん、
実際にまあ作品中で江戸貝くんが作ったものがありますね。
あるある。手袋ね。
手袋とか本とか。
うん。いや、そうなんですよ。
そうですね。
あんまり掘り起こさない方が、ここはいい気がしますけどね。
そうですね。
うん。
あの、知られてはいいですけど、あくまで自己責任でお願いします。
そうそうそうそう、そう。うん。
っていうのはしっかり言っておきましょう、これは。
うん、そう、この人だけはちょっと気をつけながら調べてください。
うん、
はい。
そうですね。
ね。あとは、もう、でもほとんどの人がやっぱりあんのよね。
うん。で、僕の推しキャラですね。うん。そういえば。
うん。
そうだなぁ。その、ことの顛末は言えないですけど、なんとなく好きなのは、
うん。
キロラン家は好きでしたね。
あー、キロラン家ね。
うん。
はい、あの、アイヌのというかね。
まあ、あの、勇ましい感じ、うん。
うん。で、いいところで出てくる。
そうそうそう、そう。
うん。
はあ、まあ、好きかな。
ああ、わかる気がするな。
ね。
うん。
あとは、そうだな。
姉
はたしとん、好きって言ったら、姉はたしとんを好きって言ったら、俺はうこちゃんの殺しないといけなくなるから。
これは訳せないよね。これちょっと訳しづらいですよね。
そうですね。まあ訳すとしたら獣艦としか訳せないんですけども。
まあ、これはまあ、姉はたしとんね。
はい。まあ女性とうこちゃんの心をするのは好きですけど。
いや、だから。
うん、それは、まあまあ、まあまあだってそれ、まあ自然の摂理っていうか。
うん、そうですよね。まあ、
しかりはあれじゃないですか、うん。はいはい。
人として生まれたからにはね。うん。
はい、そう。まあ欲求のうちの一つなので。
うん。
はい、はい。ですけど、そうですね。僕はあの、ヒグマとうこちゃんの心したいなっていう欲は全くないし、そのまま、本当の意味で果てたいとも思わないので。
果てましたね。
はい。
うん。
これもう聞いてる人、何言ってんのって感じでしょ？
ねえ。知ってる人だけしかわかんない感じになってますけどね。
そうそう。だからみんな、もう最後僕たちが何を言いたいかというと、読んでほしいのね。
うん。そう。読んでほしい。
まあ今、まあもうほとんど多くの方が、まあ読んでらっしゃると思うんですけど、こんだけの作品なので。
うん。まあ興味なきゃ聞いてないと思うしね。
まあ、うんうん。
うん。
でまあ僕たちの間違った見解も多分中には含まれてるだろうから、
うん。
まあいろんな意見はあると思うんですけど、まあ、うん、もし読まれてない方、読んでいただいて、
うん。
僕たちがこの、ふらふら並べてるうこちゃんのプコロとか、
うん。
おそまーとか。
おそまーとかね。
と、ひんなひんなって、まあ、これ美味しい。
美味しい美味しいね。うん。
うん。ひんなっていう言葉とか、
うん。
いろんな知識を得ながら、まあ読んでいただけると、
うん。
まあ面白いし、まあその、アイヌ民族って結構悲しい歴史をね、
そう。
描かれがちなんですけども、
うん。
もうこのゴールデンカムイに至っては、その作者の先生が、
うん。
あの、かっこいいアイヌを描いてほしい、っていう。
そう。なんか、悲しくならないアイヌを描いてほしいっていう願いもあったみたいですけどね。
うん。
うん。
こん、アイヌって悲しい歴史じゃなくて、こんなかっこいい部分もあったんだよとか、
うん。
こんな生活の知恵を持ってたんだよ、こんな文化だったんだよっていうのを、うん、まあ、広めてほしいっていうのもあって、
うん、
最後までかっこいい、
うん。
アイヌを、ね、まあ、描き切ってくださったんですけれども、
うん。
そういうところも、僕たちはもうほら、それは後で知ったじゃないですか。
うん。
そういう作者の思いがあったとか、その背景にそういうのがあったとか。う
ん
う
ん、その辺を知った状態で、
うん、
読んでいただけるとまた面白いのかなと思いますけどね。
うんうんうん、
あとは、もう本当に歴史上実際にあのあった話も入っているんだけれども、うん、学校の授業とかでね、で、うん、アイヌの歴史って、やんないんですよ。
ないね、
うん。
アイヌっていう人たちがいましたぐらい
で。そう、いましたぐらいで、あとは、一番最初にね、征夷大将軍って言われた坂の上田村麻呂がね、北海道から東北の方に住んでたアイヌとか、うん、その辺、北方民族って言われる人々のボスのアテルイっていうのを倒したとかね。
うん。
そんな感じなんですよね。で、その後だから、征夷っていうのは、あの、エゾを制する。つまり、イが北方民族のことを指してる。
うん。
うん、で、征夷大将軍っていうのは、その後もずーっとね、あの、役職としてあって、鎌倉幕府でも、ね、うん、源頼朝征夷大将軍になったとかね、そういう風に、書かれるわけですけれども、その、じゃあ、アイヌの歴史ってなんかあったのって言っても、やんないんですよ。
うんうん、確かにやらない ね。
で、トンデン兵についてもやらないんですよ、
うん。
うん。僕もだから名前は知ってるけど、やっぱり札幌のね、道庁というか、あの、時計台のところにね、あの、博物館みたいにして資料館があるんですけど、うん、あそこに行って、初めてやっぱりトンデン兵ってこういう歴史があってっていうのを見たりとかしましたけど、うん、全然知らないんですよ、本当に。
あー、そうですね。
そう。だからその辺も含めて、話がね、入ってくるとすごく、読みやすいし、勉強になるしっていうところかなって。あの、北海道の、その、地名も、やっぱアイヌ語なんですよね、ほとんどね。
うん、うん。うん。
そのどういう風につけられたかとか、やっぱり自然と共存してたことで、神様としてね、動物を祀ってみたりとか、
うん。
うん。うん。そういう文化だったりとかっていうのを学べるいい機会かなと思いますね。
そうですね。
うん。とっても真面目。
今、その、話しながら思い出したんだけど、
うん。
まあ、作品中にまあ、札幌ビール出てくるじゃないですか。
うん、出てくるね。
うん。あれ実は、あの札幌ビールのルーツの一つって、鹿児島にあるんですよ。
うん、どこら辺?どこら辺が?
あの、鹿児島の、今の一菊式の市、羽島ってところがあるんですけど、
うん。羽島。
今そこにね、あの、英国留学記念館っていう博物館がそれこそ、数年前に建ったんですけど、
うん。
その港からイギリスに向かって、その留学いろんな文化を学びに行く、
ほうほう、
まあ、派遣の人たちが、
うん、
鹿児島のその羽島っていう島の港から出発して行って、
うん、
向こうでいろんなものを勉強して吸収して帰ってきて、
うん、
札幌でビール工場を開いたりだとか、鹿児島なのに羽島の英国留学生記念館に行くと、札幌ビールのフラッグとか、
あの当時、赤い星の。
そうそう、創業当初のやつが飾ってあったりとかするんで。
あ、そうなんだ。それは、それは全く知らない。
でしょ?
うん。へぇー。そんな全然ね、
うん、
端と端なのにね。
そうでしょ?すごいでしょ?
すごいね。あ、そんなルーツがあるんだ。
僕も、その、英国留学生記念館は、2、3回行ったことあるのかな?
うん。
確か。
うん、うん。
でも、その時、まあ、最初見た時はさ、
うん。
それこそ、まあ、グリムさんと一緒で、なんで真逆なんでここに札幌ビールがあんのとか。
うん、なるよね。
なんかよくわかんねえなって思うのがいっぱいあったけど、でも、うん、このゴールデンカムイを読んでから、見てみると、
うん、
ああ、はいはいはい、そういうことねっていう理解が深まったりとか。
うん、確かにね。なるほどねって思うよね。
うん。
へぇー。
ああ、なんかこんな人作中に絡んでただとか。
うん。
あ、ここで生まれたものが作品に。
うん。なんか学びになってったりとかね。ひょんなところからね。
うん。
うん。
だからそういうのが史実と基づいて、で、紐づいてると、
うん、うん。
はいって合点がいく部分が結構、出てきたりとかして、
うん、
ね、そういう、変な楽しみ方ができました。
ねえ。ちょっと頭良くなったような気がするよね。
うん、うん、
うん。うん。
じゃあ、それってどういうことなのって言われたら、詳しくは話せないけど、なんかリンクしてるなっていう。
うん、なんとなくね、あの、繋がってんだよっていうぐらいのね。
うん、そうそうそうそう。うん、
俺、ウッシーの推しキャラって、小糸翔尉だと思ってたんだけどね。
まあ、あの、同じ鹿児島出身ですからね。
うん。
そう。出てくるんですよね、あの、小糸音の氏っていう鹿児島出身の、
うん。
海軍か、陸軍か、翔尉。
うん。海軍、海軍。
海軍か、
うん。
翔尉が出てくる
んです。うん。
ね。まあ、そのお父さんも大偉方として、まあ、実際いてね。
うん。
なんですけど、そうだな
ぁ。あれ、だからさ、途中で、
うん。
あの、興奮してくると、すごい早口の薩摩弁で話すっていう癖が、
うん。
うん。あるんだけど、あの、アニメとかでもしっかり言ってるんだけど、
はい。はい、あ、僕、アニメ版見てないんですよね。
あ、あのね、それはね、ぜひ、ウッシーに見てほしい。さっぱりわからんのよ。何言ってんのか。
あ
ー。うん。
なるほどね。
うん。これ本
当に?実際、鹿児島弁、薩摩弁って、
うん、
あの、ひらがなに起こせないんです。文字に起こすのがすごい難しいんです。
へぇー。ああ、そうなんだ。だから日本の音じゃないんだろうね。うん、もう。
そうですね。まあ、もともと暗号化された言葉なので。
へぇー。
難しいのはあると思うんですけど、うん、
そもそもチェストもそうだもんね。
そうですね、
うん、
胸のことじゃなくてただ気合っていうね、チェストっていう、
うん、
そう、あの薩摩藩の刀のね、
うん、
流派として
次元
流っていうのが
ある
、うん、それであの薩摩の一刀目は必ず為替って言われるぐらい、
うん、
あのものすごい打ち込みをしていくんですけど、 その時に話す 放つ気合がチェストンっていうね。
うん。修羅の時に出てきたのか。
あ、そうなんだ。
うん。やっぱり一刀目は刀折られるからやっぱり逃げなきゃいけない。うん、避けなきゃいけない。
は
い。うん。
そう。で、うん、まあ、すごいなと思ったのが、確かに文字に起こすのもすごく難しいし、
うん、
漢字なんてとてもじゃないけど当てはまらないし、
うん、
だからひらがなに起こしていくしかない、
うんうん、
ですけど、うん、あのね、いろんなこう、鹿児島を舞台にしたドラマ、まあ、全国版のドラマだったりとか、うんまあ、漫画だったりとか、
うんうん、
っていうのを見ると、ほぼ間違ってるんですよ。
ほー。
鹿児島県民って、まあ、今の時代、ごわすなんて言わないし、
うん、
結構間違った表現、あの、一応鹿児島弁の中にも、
うん、
まあ、いわゆるタメ口と敬語とっていうのが微妙なニュアンスの違いであったりとかして、
うんうん、
まあ、例えば、そう、まあ、一般の、
うん、
ペーペーの人間が、ものすごい偉い西郷隆盛に、話すときは絶対的に敬語じゃないですか。
でしょうね。
うん、でも、そのドラマとかになると、鹿児島弁のタメ口だったりとかするので、あ、それちょっと違うなって思うことが結構多いんですけど。
そういう、あれ、方言指導みたいなのも入ってたりするけどね。大河ドラマとかさ。
うん。でも結局、その人が間違ってたりとかもするだろうし、
うん、やっぱそのニュアンスが伝わらなかったりもするんだろうね。音で違ったりとかすると、うん、ニュアンスってそういうことだもんね。
そうそう。うん。
うん。でもあれ話戻すけど、アイヌもそうだもんね。音だから。
そうそうそうそう。
うん。だからあの、
この、うん、
インカラマ。で、最後、ちっちゃいツーで表現されてるけど、ほとんど、表示はあるけど、音にならないとか。
ならないとかね。
アシリパさんもリがちっちゃく、なってたりとかね、
うん
うん。うん。
で、このゴールデンカムイに関しては、
うん、
ゴールデンカムイの、鹿児島弁は、
うん、
9割方合ってましたね。
あ、そうなんだ。
だから、あ、すごいなって思って、まあ、ただ一つ言いたいのは、あんなにモスって言わないけどね。
いや、無視結構使うんじゃない
言わねえよ。聞いたことないでしょ、俺がモスって言って。
いや今日お昼何食べた？モスって。
マックだよ、うん、庶民だからマックだよ。
マックか。モス行かない。あ、じゃあ言わないな。うん、
でしょ？
うん。
まあ、確かにマックかモスかの二択しかないんだけど、うちの地元は。ああ、憧れのフレッシュネスバーガーです。
そう、ラッキーピエロじゃないんだね。
ラッキーピエロではないね。いや、行きたいけどね。
うん。行きたいよね。
うん。
うん。だから、北海道の、だから、あれは、函館かな？うん。
うん。
もうね、あの、ゴールデンカムイ店行って、あの、いろいろ見てきたんですけど、あの、漫画のね、その、うん、なんとか店ってあってもさ、何飾ってあるとかわかんなくない？
わかんない。
だ
い
たい原画とかさ、
うん。
うん。
そう、ネームとか、なんかそんなイメージだな。
そう。でしょ？それがね、
うん、
あの、実際に、その、まあ、野田先生がね、あの、書くにあたって、作ってもらった銃とか、
うん。
小刀とかね。
マキリね。
そう。だから実際に、あの、自分が絵を描くのに、そのモデルになるものを、結構な金額出して作ってるらしくて。
なんかそうらしいね、すごい。
そう、あの、軍服とか、そのアイヌの、
持ってるもの。実際のものだったりするんでしょ？
そうそうそうそう。だから実際に、本当にアイヌで伝わっているものだったりとか、
うん、うん。
うん。あの、それがないから、いろんなものを、一つ単位に聞いたりとかして、
うんうん、
そういうのを作る人に頼んで作ってもらったりとか、して、で、それを見ながら書いてる。すごいよね。すごいよね。あの、軍で使ってる銃だったりとかもそうだし。
うん。
うん。
で、何のためにその銃を作ってもらったかって、まあ、僕もあの、後書き的なので読んだんだけど、 その、打つ時の角度を見るために作ってもらったとか、すごい細かい部分までこだわって、
うん、
この角度で描くのに、
うん、打つ時の角度とかも、その打ち方とか、
あの、
肩に乗っけたりとか、真正面から狙ったりとか、うん、その時に目はどこ向いてるとかね。
うん。
うん。そういうところでもリアルを追求してるから、やっぱりそういう薩摩弁だったりとか、ね、アイヌの言葉だったりとかも結構リアルに描かれてるのかもしれないしね。
そうですね。
フィクションでありながら、なんかそういうところに関しては、あの、リアルに描かれたりとかしてるのもすごいよね。うん、なかなかないテイストだな。
そうそう。
うん。
だから僕は、まあ、あんまりこう、博物館とか、まあ、正直あんまり興味もないし。
でしょうね。うん。
はい、あ。まあ、嫌いではないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、嫌いではないですけど、もうその、めちゃめちゃ興味があるっていうわけでもないし。
うん。
そのまあ、たまにこう、アニメ関係のさ、なんとか展とかあるじゃん。
うん。
行きたいなって思ったことないけど、うん、初めて行きたいなって思った。
うん、俺もね、多分あの、アニメ関係のそのなんとか展っていうのはね、おそらく初めて、あ、初めてじゃないな、この前ガンダム行ったけど、あんまり行かないよね。絵とか描くわけでもないから、
書けねえしな、グリーンさんな。飛行の下手だもんな。
いや、そっくりだったじゃん、ウッシーの絵とか。
人間描いて指3本とかありえねえんだよ。
懐かしいな。いや、でも、
なんで見た？あ、
え？
股の部分直角、四角だったぜ。
うん。しかも、右と左の足の太さ違ってたけどね。
違ってたし、まあ、そこは100歩譲って愛嬌として、あの、普通さ、人間の足描くときってさ、こう、V の字で、逆 V か A みたいな感じで描くんだけど。
はいはいはい。
あんなに、
うん、
何あれテーブルみたいになってて。顔が四角で、体が四角で、
うん、
四角から2本マッチ棒生えてるみたいなやつだけど。
うん。似てたよね。
ロボットパンダでももうちょっといい足してるよ。
いや、ウッシュはあんまりなんだろうな、自分を見つめ直す機会がなかったのかな。
あ、俺あんなに四角いの？
うん。割と四角い。
ほぼロボコンじゃん。
もう、あの、ウッシーとペヤングは四角いよね。
あ、ペヤングの方がまだ丸みあったよ。うん、
いや、でもね、あの、ゴールデンカムイ店良かったですよ、本当に。
いいなぁ。
うん。
行きたいな
ぁ。ね
ぇ。行きたかったなぁ。
うん。
まあ、まあでも、お土産もいただきまして。
そうですね。
はい。
うん。行って、グッズが売ってたので、そこで、まあ、ウシン何点かね、お裾分けっていう感じで、買ってきたんですけど、はい、あの、ウシンに、あげてないものもあって。
マジで？
うん。あの、せっかくだからと思って、ここまで聞いてくれてる方にプレゼントしようかと思ったんですけど。
はい。
いいっすかね。
そうですね。じゃあ応募方法はもうちょっとしてから。
ね。
応募のキーワードを出そうと思うので。
あ、そういう感じ？
はい。
うん。別になんか感想とかもらえればそれでいいんじゃないかと思ったんだけどね。
じゃあもう先にキーワード言いましょうか。
だって絶対ゴールデン〇〇〇とかでしょ。こういう場合。
いやそんなわけないでしょ。ちゃんとこの番組を聞いてくれてるか調べますよ。こちゃぬっぽころですよ。
むずい。それはね、文字に起こすのがすごいむずい。
これはもう、ぜひね、あの、女性の皆さんからの応募をお待ちしております。
やめて。訴えられるから。
ちゃんと言いますね。セクハラ的な意味でお待ちしております。
ちゃんと言ってるね。うん。だったら、あの、姉畑の下の名前はとかの方がいいかもしれないよね。
あー。なるほどね。うん、じゃあ、こちゃんのプコロが大好きな姉畑の下の名前は何ですか、うん、っていう。
あの人も、だからもう、牛も気づいてると思うけど、あの人も、あのモデルがいますからね。
うん、そうですね。
うん。動物大好き、姉畑さんのね。
はい。
下の名前が言いづらくなっちゃったじゃんよ。
ラーメン大好き小池さんみたいな。
小池さんみたいにしたね。うん。あの、アーネストシートンっていうね、シートン動物記っていうのを書いた、人がモチーフになってますけどね。
はいはいはい。
ねえ、他にもあの、トニアンジとかも、まあ、外人さんですよね。盲目の。 うん。映画俳優なんですけど、
うん。うん、
トニー・アンソニーかな、
うん、うん。
うん。あの、映画俳優で、盲目のガンマンとかっていう映画に出演、はい、主演されてる方なんですけど、もうまさにですよ。
はい。
うん。だから、そういう、だから、あれ、この人のモデル誰だろうなとか思う、あの、見ながらね、
うん、
読み進めていくのも面白いですね。
そうですね。うん、
あとはやっぱりね、あの、シュールなギャグが好き。
あー。
いろんな、
ちょいちょい
出てくるシュールなギャグが好きだね。
あとはもう僕はあの、アシリバさんの表情ですね。
うん。あの、すごいブサイクな顔する。
そう、もともとすごく可愛いね、魅力的なキャラクターなんだけど、うん、びっくりするぐらい顔面の真ん中にパーツ寄ったりとかね。
うん。おばあちゃんみたいな顔になったりするもんね。
うん。
うん。
ので、その、そうですね、そのシュールなギャグと、
うん、
コロコロ変わるキャラクターたちの表情と、
うん。だから飽きさせない。
飽きさせない。あとさ、
うん、
本当に勉強になったんですけど、
うん、
北海道の、
うん、
その街の、その場所？
場所ね。
大体この辺にこの街があって、うん、この街はこういう成り立ちで、
うん、
これの目的のためにこの街が作られてとかっていうのに、すごい詳しくなったよね。
すごい詳しくなったね。だから ここは、例えば、旭川は、どこにあるとかね。
そうそうそう。
うん。まあ、網走とかもそうだけど。
うん。
ね。
で、小樽はこういう成り立ちで作られた街だとか。
うん。あ、そうね。
うん。
二神御殿とかね。
うん。
とかね。いや、面白いですよね。
そうそう、だからそういう、まあ、勉強、まあ、いわゆる国語算数とかじゃなくて、そういう雑学的な勉強するにはもってこいのも漫画だと思いますし。
うん。うん、
あとはそうね、面白い。
面白い。うん。
いや、なんか、久しぶりに漫画にハマったなって感じかな。
そう、うん、久しぶりに漫画にハマって、あ、なんか勉強してみたいなって思ったね。
うん。
うん。うん、あと、ラッコ鍋は食べないようにしようとかね。
まあ、ラッコ鍋を食べるときは、好きな人と一緒に食べようと思いましたよ。
うん。その他に人がいないところで食べよう。
そうですね。
うん。これやばい。ぜひ
今の皆さん、コミックスを読んでいただくと、
うん。うん、何が起きる？その後何かが起きるっていうね。ラッコを食べると。
はい、うん。まあ、食べる機会もないとは思うんですけど。うん、
ないでしょうね。
うん、
うん。うん。だから食べる機会のあんまりないクッキング本ができるよね、これ多分。多分ね、そのうちどっかでね、監修されると思うよ。
うんうん。うん、
レシピ集。
そうですね、エゾリスの脳みそに塩をかけるとか。
そうそうそう、そういう。いなくねっていう。
そ
う
ですね、あと、まあ、その食材を手に入れるための罠の仕掛け方まで含めて。
うん。あるだろうね。
そうですね。ディアゴスティーン的に出てくるんじゃないですか？
ああ、最終的に結構金額いくんだね。
そうそうそう。だから、毎回付録がついてきて、初回はこのチタタプセットみたいな。
ああ、だから最初はまあなんとなく、ね、スーパーで手に入る食材からいけるけど、最終的には、
うん。
ヒグマの胆嚢とかですよ。
そうそうそうそう。
うん、まずヒグマを倒します。
どこでどうやってい
や、背負い投げとかじゃないですか。
ねえ、牛山。
うん。崖の上から背負い投げで。いやー、これはね。うん。いや、これはキリがないね。
そうですね。なんか、まあ、あっちこっち話がしてしまってるのもあるんですけど。
うん。
そう。
多分ね、ずっと話してられちゃうもんね。
そうなんです。だから、うん、まとめようがないんだよね。
あとはだからネタバレを恐れて最終的にどうなるっていう話をね、ずっとひた隠しにしてる。
うん。
うん。
が、最後どうなるかっていうと、実際その最終回、最終話の、
うん。
その、まあタイトルにもなってましたけど、
うん。
大団円ですよね。
大団円ですね。
うん。
うん。まあ、どうなってるかっていうのは、これが多分一番最初から読んでても、やっぱり最後どうなるんだろうってずーっと気にしながら見てたから、
うん、
これだけは言わないでおいた方がいいんだろうなと思って。
うん。
うん。なので、どうなるか。綺麗に本当に終わってね。綺麗な終わり方。
綺麗に。
うん。
そう。それもね、久しぶりだった。まあ、漫画にハマったのも久しぶりだったんですけど、
うん、
なんか、久しぶりに、納得のいく終わり方をした漫画だったなって。
そうだよね。
なんか、どの作品とは言わないけど、結構あるじゃないですか。
うん、
で、どうなったのっていう終わり方したりとか。
そう。あれ、回収できてないぞ、みたいなね。
そう。このアフターストーリーいらなくないとか。
うん。そう。ただ、綺麗に終わったにもかかわらず、番外編が何件か見たいなっていうのがある。
そうですね。
うん。
っていうぐらい、まあ、一応メインキャラクターの旅はここで終わったけれども、
うん。
いや、あの人のその後が知りたいなとか、あの街のその後が知りたいなとか。
そうそうそうそうそう。うん。で、途中で別れて、その、あとでどう合流する間に何があったみたいな話とかね。
そうそうそうそう。
うん。
だからハンターハンターでいうところの一方その頃が知りたいんだよね。
そうそうそうそうそう。ただ一方その頃がないから。
うん。
見たいよね。なんかまたまあ今別の漫画をね書いてらっしゃったりとかするんですけど、その辺はなんかどっかでやっぱりお目に書かれたらいいな。と思います。
うまいことね。
はい、うまいことね。なんとかやってくんないかな。うん。
か、まあ、単行本一冊でいいからちょっと欲しいなっていう。
ね。気がするよね。うん。
そうっすね。
ねえ。いやー、面白い。本当面白かった。うん。まさかの、ね、ウッシーに言われて、たらいろんなもの試したりとかさ、これおすすめだよって言われたらさ、うん、本当に買ったりとかするんだけど結構。
うんうん。
これは一番良かったね。
でしょ？
おお。
なんかグリーンさんって結構その辺素直っていうか、意外と僕が言うもの試してくれたりとかするじゃないですか。
そう、意外とね、これうまいよ、あ、そうなのって言って次のコンチキの収録までに食べてたりとかするからね。
うんうんうんうん。うん
意外とね、うん。
結構、意外とその、外れはないでしょ？
ないないない。
おすすめしてきたもの。
確かにない。うん。だからね、信用してるって部分はあるんだけど。
うん。うん、まあ、でもこれが、まあ、クリファの中で過去一良かった。
過去一良かったね。うん。
うん。
うん。
そうそう。まあ、あと、まあ僕はハレアフィッサ先生が書かれてるキングダムも僕好きなんですけど、
キングダムはもともと知ってたから、途中まで読んでて、うん、途中でやっぱり、ヤンジャンか。ヤンジャン買わなくなっちゃったから、うん、見なくなったけど。
うんうん。
いや、あれはあれで、まだ続いてんの、うん、終わったの
まだ続いてます。
まだ続いてんの。
この前単行本の65巻が出ましたね。
お
だから、キングダムも結構、まあ、歴史軍防衛みたいな感じで、それも史実に基づいて書かれてる。
本当に、あれは本当に、まあ、史実って、じゃあ史実じゃん、真の始皇帝の話じゃない、
うん、ね。そうそうそう。
うん、
まあでも、それこそ、まあ、真の始皇帝っていうノンフィクションがありつつも、
うん、
中の話はフィクションがほとんどで、
うん、
ところどころその史実に基づいたものが書かれてるっていう。
うん、
まあそういう意味では、まあこのゴールデンカムムに、うん、同じような感じなので、
うん、
キングダム好きな人はもしかしたら好きかもしれない。
好きだと思う、好きだと思う。うん。
ね。
うん。ただ、歴史が好きな人はね、そっちも、こっちも好きだと思う。ゴールデンカムイもそうだし、うん、ね、キングダムも好きだと思う。
そうそう。
なんだろうな、歴史好きな人って、やっぱ小学校の時からとかさ、漫画でハマったりとかさ、
うんうん、
ね、三国志とかさ、
うんうん、
ね、漫画日本の歴史とかもあるけど、漫画でハマる人は多いと思う。
ね、
そうそうそう、そういうとこから入る人はね、すごい多いと思うもんね。
そうそう。
うん。で、そういう人だったらやっぱハマると思うし。うん。
キングダムはどうしても結構難しい部分が出てきたりとか、まあ、ギャグ的要素もあるんだけど、うん、よりももっとギャグ要素をいっぱい詰め込んであるから、読みやすいかなって。
そうだね。
思いますね。うん。
うん。そう思う。
そうそう。で、絵も結構さっぱりした絵じゃないですか。
そうだね。あの、うん、なんか描きやすいというかね。
そう、なんかものすごく、まあもちろんですけど、綺麗に描かれてはいるんだけど、
うん、
なんかこう、さっぱりと見やすい絵。
うん。
だから、絵も見やすくて、その、うん、いろんな要素が入ってるから、
うん、
まあ多分、いろんな方面から、いろんな読者が来ても読みやすい。
うん。
でも読み応えがあるっていう。
うん。あんまりあの、似たキャラがいないもんね。
うん。そうですね。
うん。似てるといえば二階堂が似てるかなぐらいで。
はいはいはいはい。
うん。まあ兄弟だからそっくり、売り二つなのはわかるんだけど、他似てるキャラってないもんね。みんなね。
その似てるなんだね。キャラかぶりしてるのに、まあほぼ同一人物ですからね。
うん。だからキャラかぶりがいないよね。
そうですね。
うん。それもすごいよね。あんだけのキャラクターがいっぱいいて、みんなキャラかぶりしない。うん
そうですね。すごい足の速い泥棒がいたりとか。
うん。稲妻ね。
うん。
うん。
すごい偽物作るのが上手いやつがいたりとか。
うん。偽札作るやついたね。
うん。
うん。変装が上手いやつとかね。
うん。あと、すっごい面の皮剥がれてるやつがいたりとか。
そうね。
うん。
いや、あれもすごい話だよね。
あれはさすがにフィクションだよね。
だと思いたい。でもわかんない。
わかんないよね。
うん。思いたいけど、そんなことできんの？
まあ、現実的に考えたらさ、
うん。
感染症じゃん。行く末は。
だと思うけどね。いやー、それもうぜひぜひ、見ていただいて、こいつら何を喋ってんだろうな、誰の何を喋ってんだろうなっていうのをね、これかーって、判明したら、これですよねって言ってもらえればいいんですけどね。
そうですね。
うん。
ジャックインレーベル、音楽とポッドキャストの融合イベント、シャベオン。エフェロンチーノウォーバードライトゥートゥー大大だげな時間クートクマスタケシ2022年11月5日土曜日京都トガトガ
お問い合わせはクマジャックインレーベルまで
というわけで、
まあ今ヤンジャン系の話が出てきましたけど、週刊少年ジャンプの方で僕一件ちょっと宣伝をさせてもらいたいことがあるんですけれども、
ボーボボ？
いやボーボボじゃない。
ボーボボじゃない。うん。
ボーボボはとんでもない理由で打ち切りになりましたけれども、
そうねそうね。何？ジャンプ。
はい。
あ、わかった。
はい。6月13日号から、発刊、発行の分からですね、週刊少年ジャンプ、これ集英社か、集英社
、
はい、週刊少年ジャンプの方で新連載が始まりました。その新連載、題名がですね、ルリドラゴンという漫画なんですけれども、作者が新藤正興先生という方でして、はい、新藤先生のですね、出身地がなんと僕と同じ薩摩川内市の出身ということで、ぜひ応援させていただければな、ということで、結構話題の人物らしく、
もう話題になってたね。
はい、ルリドラゴン自体ももう一発目ですごい人気ですし、その短編でね、もうものすごく高い評価を受けて、
そう、短編でね、短編で人気になってっていうところで話題になってるんだけど、なんだろうね、今までのジャンプじゃないような、ちょっと、ほのぼの系というか、何その設定っていう。
そう。うん、まあ、ジャンプの中ではちょっと一色かもしれないですね。
一色だね。ある日突然何が起きたんですかっていうね。
そう。何がどうなったらそうなんのっていう。
そう。まあ、 絵も、可愛いし。
そう。
うん。
絵が上手いっていうのですごく評価も受けて、そのストーリー性ももちろんですし、絵もすごく。うん、
で、結構苦労人なんだよね。
うん。
うん。
でも、まだまだ、お若いですよね、確かね、うん。
若いはず。うん。
まだ、19とか？
あ、ね、すごいですよね。
はい、だから、まあ、もし地元で会った時は、ちゃんと偉そうにしようとは思ってるんですけれども。
ああ、だから、宮田と一緒で、年齢で、立場が変わってくる人たちだからね、君たちはね。
そうですね。うん、はい。ただ、年収を言われるともう何も言えないんですけれども。
まあ、言わなくても大体わかるよね、もうね。
うん、まあね、これ連載してるってところで、ね。
そうそうそうそう。もう確実に負けたなって、
ね。まあ、そうじゃなくて、多分ね、薩摩川内市、鹿児島でもなのかな。
うん。
まあ、とにかく僕の知る限り、薩摩川内市で初めて、
うん。
こういう大きいところに連載を持たれる。
へ
ぇー。そんなに、ね、その方面明るい方ではないので、詳しくはわからないですけれども、
うん。
まあ、地元の後輩が、まあ、面識はないけど、
うん。
まあ、地元の後輩が、
うん。
ジャンプで連載始めたんで、うん、よろしくってことで、
うん。
まあ、応援していこうかなって思ってます。
なんか嫌な感じの先輩だな。
ウィーフ。いや、まあまあ、本当に、皆さんぜひ応援していただければ、もう多分多くの方読んでくださったと思うんですけれども、
うん。ね、
本当に新藤正明先生のルーリードラゴン、ぜひ、
うん、
薩摩川内市出身の先生ですので、
まあちょっとね、
皆さん応援していただければなと思います。
応援したいですね。はい。僕の方も一件いいですか？
はい。
はい。ですね、僕の方からは熊先生っていう方なんですけど、
あ、熊先生ですか？
熊先生っていう方がですね、なんと連載を始めたというか、
はい、うつしおさんですね。
はい、連載ではないんですけれども、イベント、
はい。
です。
はい。
11月の5日土曜日。まだまだ先ですが。
結構先ですね。
結構先ですね。
はい。
京都のライブハウスなんですかね。つがつがっていう。はい、都に雅、雅に雅って書いて。
都に
雅、都
に。はいはいはい、はい。
つがつが。はい。こちらでですね、はいはい、ポッドキャストと音楽の融合イベント。
うん。
その名もしゃべ音というイベントを、はいはい、やりますと。多分、熊さんがやろうとした、しているイベントとして、多分一発目ですよね。
そうですね。
一発目なんですよ。はい。
ついに、ついに。
ついに。
これ、チケット制ですか？
いや、これね、全然わかんない。内容がわかんないんですよ。ただ、日付と場所が、今現在の出演者が決まってきているというところで。
お
う。うん。出演者というか、出演者の番組が、ペペオは、ね、はい、ペペロンチーノオーバードライブ、クマさん。で、それから、
はい、
トゥトゥ。
はい。
桃屋のおっさんの、大親友の、あの方ですよね。
はい、
と、
あの方ですね。
あの方ですね。あと、大大だげな時間。
おぉ。
よく、
これはまあね、言わずと知れたです。
言わずと知れたなんですけど、よく、オケ出たな。
オケがね。
やるな、クマさん。クマさん割とね、仲良くやってるみたいですけどね。
まあ、熊さんその辺上手だからね。
ねえ、さすがですね。
まあまあでも、熊さんだからなせる技だよ。
そうそうそう、そう思う。うん。あとやっぱり、うん、自分が音楽やってるっていうところもね、やっぱ強みなんですけど。
うんうん、うん。
で、それから、ご自身のやってる空。
はい。
うん。っていう番組。それからですね、これ個人名ですけど、徳増武史。
きっと11月までには片付きますよね、いろいろ。
そうですね。先日水道管が炸裂したで、おなじみの、
はい。
ね、だから枕地から二人、僕以外の二人が出ますので、ぜひね。
いや、
あ
んた出ないの？あんたも歌好きじゃん。歌も喋るのも好きじゃん。
歌好きだけどさ。ほら、うん、演奏できないし。
あ、演奏できなきゃダメなの？
じゃないの？この感じ。
仕方ないなぁ。DJ 貸してやるよ。
あ、いたなぁ。薩摩川内に。フレーバー。どうなんだろうね。DJ フレーバーいいんじゃない？言っても。
いやまあまあ、でも彼もまだ忙しいからね。いいんじゃない？
い
いんじゃないって、
貸す、
まあ、彼が仮に、もう仕事がある程度落ち着いてたとしても、
うん、
もう怒られるかな。あいつ行ったら迷惑しかかけねえじゃん。
うん、まあそうだよね。うん、あんま強くないんだけど、お酒かっくらって、記憶をなくして、うんうん、ウッシーの車のトランクに閉じ込められるっていうね。
閉じ込められるんじゃない？投げ込まれるだけだ。
変わんない。
で、コンビニの駐車場で止めろって言われて、うん、コンビニの駐車場で止めたら、コンビニの駐車場に倒れ込むっていう。
そう、数々の泥酔エピソードを持っている、宮田幸太郎、もしよろしければ、こちらからオファーしますので、うん。
多分だけど、うん、熊さん側が NG 出す
でしょうね。
うん、熊さん側と、みんなが NG 出すよ、
う
ん、
そうだね。まあ、まあ、正直言ったら、俺がやるとしてもやっぱり、いや、大丈夫ですって言うもん。うん、
もう、じゃあ無理だよ。クリスタで無理ならもう無理だよ、う
ん。ダボダボの筋肉 T シャツとかいらないんで。
いらない。
いらないんで。
はい。まあ、じゃあ、はい、熊さんぜひね、11月の5日。
うん。11月の5日、京都ですね。シャベオン。
京都で。
また、詳細はね、熊さんのやってる番組とか、いろんな番組で、詳細が出てくるかと思いますので、はい、そちらも注目していてください。
多分ですけど、
はい、うん。
多分ですけど、盛り上がりますね。
うん。で、多分ですけど、枕地も特別化やるんじゃないかな、近くになったら。
あー、なるほどね。
うん、多分ですけどね。
はい、はい、はい。
うん。
あと多分ですけど、
うん、
はんなりしたイベントではないでしょうね。
しないだろうね。
あ
ー、うん。だってもともと熊さんがそういう音を慣れ親しんでない人だから。
うん、
うん。もっとハードなね。
そうですね。
うん。まあだからその辺もね、全然違うもの出してくるかもしれないし、枕地の中でアイドルの曲も書いたりしてたから、うん、どういう風にその熊さんがパワーアップしてるとかね。全然作風が変わってるとかもあるかもしれないし。
うん、そう
そう。
そう。でもそれもいろいろあるでしょうしね。
期待ですよ。ね。うん。はい。
そうですね。
ね。
楽しみ。
うん。はい。というわけで、あとは、このゴールデンカムイの、プレゼント企画。
はい、
はい、合言葉、合言葉。
合言葉は、うこちゃんの袋で。
いや、書きづらいんだよ。それ当たってんのか間違ってんのかも、俺も判別つきにくいから、もうちょっとわかりやすいのにして。
じゃあ、カタカナで、
うん。
ひんなひんなにしましょう。
ひんなひんな、美味しい美味しい。
はい。
うん、はい。はい
ひんなひんな。
そうですね。それ一言書いていただいて、はい、DM、はい、今まだ生きておりますけれども、はい、こちら、切れない長電話、アットマーク、gmail.com の方まで、
はい、
いただければと思います。はい。で、
はい、
7月の、末まで、行っちゃっていいかな、
うんそうですね。この配信のタイミングはまた。
またわかんないからね。7月の、31日までの、DM の中から抽選で。こちら、2名様ですね。
お、2名様。
2名様。はい。
ちなみに、どんな感じの品物ですか？
これ、まあ、どうなんだろうな。これ手元にあるんですけど、割と実用的なものなんですけど、そんなかさばらない。
あ、じゃあ、
うん、
例の手袋とか。
は、ないです。例の手袋とか、T シャツとかではないです。それは
ない
ろいろやべえです。
ああ、うん、そうなんだ。
うん。エドワイ君のやつね。
自分的でかさばらない。
あ、だから本当にそう、ゴールデンカムイ店の、物販コーナーで買ったものなんで、うん、日本人の生活の中に慣れ親しんだものだと思いますので、
じゃああれですね、鮭の皮で作ったブーツですね。
三匹ぐらいいるんだっけ？
そうっすね。
ねえ。うん。
でかいのが。
でかいのが、うん、違う。
違う？
はい、違う。
そっか。
うん。
あー。
いや、そう。いやいや。
実用的でかさばらないんでしょ？
いや、これで当たったらどうする？
インカラマが占いの時に使ってた何かしらの歯。
何かしらの歯。うん。あれもなんか売ってたな、そういえば。
売ってたんだ。
うん。当然ね、レプリカですけど。
うんうん。
うん。
まあもちろんね。
ね。
実用的でかさばらないね。当たるまで行こう。
うん、やめなさい。
実弾。
もう使ったやつ。使い切ったやつ。
わかった。
うん。
杉本がおそば入れてたやつ。
それもあったんじゃないかな。もしかしたら。
薄い飯盒みたいなやつ。
ね、あの、お弁当箱みたいなね。
うんうん。
あれはね、実際や、あの、野田先生が作って、あの、
あ、そうなんだ、
展示されてましたよ。うん。わっぱね。
わっぱ。
うん。いや、やめて、本当に当てに行くのやめて。
今ちょっとヒヤッとした。
もう本気で当てに行くのやめよう。うん。カットするよ。
そうだな。
うん。切れ長ってほぼカットしないで有名な番組なんですけど、カットするよ。
そうだよね。
うん。
垂れ流しだもんね。
うん。垂れ流し言うな。印象が悪い。
あ、ダダ漏らしだもん。
うん。
そうですね。
うん、多分このまんまだらだら長電話が続いていくだけになってしまうので。
そうですね。まあ、その時は、もう話すことがなくなったら僕がこの前受けたあの大腸カメラと胃カメラの検査の話をするので。
うん、そういうとね、俺もこの前あの病院、あの病院に夜中に行かなきゃいけなかった話もするけど。
どうした気になるワードを残すな。
なんか体調悪くなってね。
あ、マジで？
これマジなんだけど。うん、あの、その辺の話はね、おそらく今日のなおで、やると思いますので。
はいはいはい。
はい。うん。
本当に気をつけてくださいよ。
いや、本当にね、歳は取りたくないね。
もう若くないんだから、グリーンさん。若くしてるけど若くないんだから。
ね、だから本当にね、お互い気をつけようっていう話ですよ。
うん、そうだね。
だって、桃屋のおっさんだって腰、やっぱ痛めて大変だしね。
何したの？ウコちゃんの殺した？
いやいや、ずーっとね、腰悪いんだけどね、なんか、あの、背骨の5番目以降が曲がってるとか、うん、なんかそんな診断されてたらしいよ。本当にね、やっぱ歳は取りたくないけど、やっぱね、40代いろいろあるから、まだ牛なんか、あの、大丈夫かもしんないけど、体大事にした方がいいよ。うん。
ねえ、僕もこの前ちょっとヒヤッとしたことがあったので。
ねえ、お化け。
いや、じゃないじゃない。いや、その体調的なところで。
おお。
まあ、それで、その、詳しい検査を受けてきたんですけど。
うん。どうだった？
異常なく。
ああ、よかったね。虫歯なかったんだ。
はい。
うん。
いや、虫歯じゃねえよ。まあ、今、歯医者にはちゃんと通ってますけど。そう、親知らずも抜いたんだよ。ごめんね、グリーンさん。収録伸びちゃってね。
本当にあるんだね。そうだよね。そう。本当はもっと前に収録しようと思ったんだけど、すいません。今、強烈に格差別が悪いですって。何があったのって、親知らず抜いて。あ、そっか。それはきついね。って。
そうそう。いや、マジでね、グリーンさん、食べれなくて痛くて。
いや、わかるよ。
抜いた後が。
わかるわかる。うん。
マジで、1週間弱ぐらいかな。うん、スムージーだけで生活したの。
おしゃれ。
4キロぐらい落ちたね。
もう、そう、おしゃれな痩せ方をする。
ねえ。
何スムージー生活。
で、まあ、いろいろ調べたらタンパク質が足りないとこだったから、あの、プロテイン取ってみたりとかして。
そうだね。タンパク質とか、ビタミン D とかないと、やっぱ歯はね。
うん、そうそうそう。で、まあ、4、5キロ落ちたので今それをなんとかキープできるように。
そうだね。うん。気がついたら、うん、意外と気がついたらぽっちゃりするもんね、牛もね。
そうそうそう。いや、僕結構、筋肉質の半分太りやすいので。
そうそうそう。そうなんだよね。だから筋肉質の人ってやっぱ運動してた人だからさ、運動しなくなったら急激に食べる量は変わんないから。
そう。
ね。
そうなんですよ。
怖いっすよ。
運動してた人あるあるだよね。
ね。うん。ただ、まあ、痩せる時も早いとは思うけどね。
そうそう、やり出したらね。
そう。
落ち方早いのよ。
うん。でも、俺もだって、A ちゃんにね、付き合って、野球を始めて、 途端に3キロ落ちたもんね。
ねえ、やっぱりさ、やり始めるとそうよね。
で、やっぱりね、下がり始めるとね、楽しくなって体重計毎日乗るようになるしね。
うんうん、わかるわかる。
うん。やっぱ運動大事。
ねえ。
ねえ。リスクとして、マスク型に焼けるっていうね。
はいはいはい。
うん。
あと多分、僕結構それやりがちだし、多分グリーさんもそのタイプだと思うんだけど、
うん、
オーバーワークになるでしょ。
はい。
ね。
そう。
どっか痛めて、
いや、そうなの。
整骨院とか、整形外科とか行くと、オーバーワークですって言われる、
ね。そう。いや、もうね、自分でも気づくぐらいオーバーワークしてて、で、やっぱりね、本当にもう申し訳ないんだけどって言って、なおさんに、背中揉んでもらったりとかねしてたけど、あ、これは本気でまずいやつだ。
ね。
うん。だけどやめられないんだよね。ね、気をつけないとね。
そう。
やっぱりね、昔その運動やってた時の記憶で体を動かしてしまうっていうね、
うんうん、
悪い癖ね。うん。
そう。で、多分現役の時もオーバーワークだったから、
うん。なおさらオーバーワークに決まってんじゃねえかっていうね。
そうそう。
そう。うん。我々は不死身じゃないんでね。
はい。杉本ではない
ので。杉本ではないのでね。ちゃんと気をつけないといけない。ね。
はい、本能でヒグマに勝てるわけはないので。
そうそうそうそう。はい。はい。
はい。
というわけで、切れない長電話ではお便りをお待ちしております。というか、どこで発表できるかもわからないんですけれども、とりあえず今回はゴールデンカムイ店のね、こちら一応発送を持って返させていただきますということで、先ほど申し上げた合言葉を、一言書いていただいて、他にも応援メッセージとかね、ウッシュに対する誹謗中傷、などなどお待ちしておりますので、はい。
今それを避ける世の中になってて、
あ、そこを突き進んでいく切れ長でありたい。ね。
この小さい三号野郎が。で、そうじゃなくてさ、
うん、
ま、真面目な話、ま、こんちきがまだしばらく、
そうそうそう、そう、うん、なんで、まあ、ちょいちょいやれたらいいなと思ってね、ますので。
で、まあ、このテーマで話してくださいとか、これってどう思うんですけど、
ね、あったらね、
ね、
うん。テーマによっては、牛じゃない人を呼んで、話すかもしれないですしね。
そうそうそう。
うん。
はい。かも、で、どうせだったらさ、
うん、
グリーンさんと牛でこれ話してくださいを送ってよ。
そうだね。それがいいね、一番ね。はい。
そう、みんなから話題もらわないとさ、
うん、
グリーンさんがあんまり喋ることないから。
というか、こんちきなくなってめっきり喋んなくなったよね。牛とミヤさんともね。
まあ、ミヤさんには今連絡しきれないよね。
だからさ、仕事が忙しいって言われたらさ、
うん、
連絡できんのよ。
そうそう。まあまあ、
できないじゃん。
それはそれでいいと思うよ。
うん、
そういう優しさ、大人の優しさ。
うん。だからね、ツイートでなんか返信されたりとかしてちょっと絡むくらいのレベルになってるんで。あ、まあね、また本当にツイッターが聞いて。まあ、
僕にはそれもないですけどね。お互い、僕らお互いにそれないですけども。
いやでもね、近くに住んでたりとかするとやっぱね、そうなるよね。いつでも会える距離だとね。
そもそもの関係性ですよね。
うん。ね。
まあ、別にそこがなくても別にって感じだし。
うん、あとはだって、牛が宮田と付き合わなければ、割とほら家庭円満じゃない今。
そうですね。うん。
うん、そうなんだ。
やるよ、グリーさん。グリーさん。
うん、
グリーさん、ね、変な誤解受けっから。変な誤解受けっから。
そう。
そうじゃなくても。
いや、でもね、俺納得いかないよね。なんで、宮田が嫌われてるのはわかるけど、なんで俺まで一緒に嫌われてるんだろう。俺悪いこと全然してないよ。うん。
いや、
うん。
言わんでおくわ。
おかしいな。
まあ、そうじゃないですか。まあ、うん、僕と皆さんは多分、そうやって、まあ、別に連絡とか、あえて取らなくても、多分収録で会えば、またいつも通り
だから。
まあ
ね、多分いつも通りだろうね。うん。久しぶりぐらいじゃやろうかっていう感じで、自然とやると思うんですけどね。
まず悪口だよね。うん、お前さ、
それは、こちら側のね、お前、あれはさ、っていうね、まあ、あるでしょうけども、その辺はね、
うん、
当てていただいて、はい。
はい。
はい。
そうね。
はい。
って言いながら、結局、大丈夫、忙しかったんで、ぐらいで。 行くんでしょうけど。
結局優しいんだけどね。はい。
結局ね。
ね。はい。
はい。
というわけで、今回はですね、ゴールデンカムイの特集。コタンラジオ。名前忘れちゃったよね。
自分でいいの出といてさ。
ねえ、いいの出たなと思ってたんだけど、なんだっけと思っちゃったよね。うん。はい、お送りいたしました。
はい。
というわけで、
はい、
おやすみなさい。グリーンでした。
牛でした。
いや、牛浜馬鹿でいいじゃん。すごいいい名前出たと思った。
バカじゃん。
いや、バカ、バカだよ。
違う、ちょっと弱いだけだよ。